神エホバは各身を我シオンに一つの石を据えてそのもといとなし、これは試みをへたる石、尊き固く据えたる石、これにより他のものは泡つることなし。
はい、まあそうですね。
イザヤ書の28章の9節から16節までをお読みいたしました。旧約聖書ですからね、この旧約聖書の、時代というのは、まあ簡単に言えば紀元前の話になりますね。ご存知のように紀元1年というのは元年ですね。元年、これはキリストの生まれた年を、まあ、紀元元年としているわけです。その紀元0年というのがあるんですかということだったんですけど、どなたかが。だから0年はないんです。紀元元年という、何でもそうだと思います。令和でも令和0年というのはないわけです。もう元年から始まるわけでありますから。けれども、詳しく歴史的な調査をすれば、詳しくはキリストの生まれた年は4年ぐらいずれていると言われますけれども、つまり、紀元元年にキリスト生まれたと一応なってますけど、実際的なキリストはその頃は4つか5つぐらいだったじゃないかと、思うわけでありますが、いずれにしても、この西暦というのはキリストの中心に、作られているわけですね。ですから紀元はキリスト以前ということですね。紀元前はですね、紀元前というのは、キリストが生まれる以前ということになりますね。英語では Before Christ ということで BC ということになっていますね。紀元語というのは、これは後に作ったんで、 AD というのはこれはラテン語なんですね。だからアンネ・ドミネというのはラテン語ですけども、これはキリストに世界が支配されてから、またイエス様が、イエス・キリストが来るという時までを数えているということですね。こういうことで、旧約聖書もちょうどこれはキリストが生まれる誕生以前の、時代ですから、旧約時代、これは紀元前ということになります。イザヤが預言者として、イスラエルの預言者として、立っていた頃は、紀元前600年、700年、そのあたりの650年前後ということでしょうから、そういう時代的なものは、大体そう思いますね。ですから、言わんとするところは、たった一つでありまして、紀元前においては、威厳を語る人というのは誰もいなかったんです。威厳というのはキリストが来てから、そうですね、の話であります。今我々は威厳で祈り、ますけれども、旧約時代において威厳を語った人は一人もいない、で威厳で祈った人もいないわけでして、そういう記録もありません。なぜかというと、聖霊が人間の中に宿るということがなかったからですね。神が御霊となって人の中に宿るということが旧約時代にはなかった。神は人間の中には宿っていなかった。 まあ、今私たちが神が御霊となって聖霊となって私の中に宿ってくださっているということを、まあ、もちろん感謝してますけれども、また誰でもハレルヤと言って主を崇めていった時に異言が出てくる、もつれてくる、それはその人の中に神が聖霊となって宿った、聖霊が宿ったということですから、まあ我々これはもう普通のように、普通のことのように今定着しているというか定着しているわけで、まあ、思っておりますけれども、旧約時代の人々にとってみれば未だ見たこともない、聞いたこともない、思ったこともないことなんですね。神が人間のうちに宿るということ、これは、旧約時代において誰一人考えられないことであります。ですから、この未だ見ざる聞かざる思わざることを神は成してくださったわけです。で、じゃあ旧約時代は神様は人間の中に宿っていないわけですけれども、神殿の中にいらっしゃったわけ、まあ、何度も申し上げるように、これはエルサレムに神殿というのがありましたね、まあ、ソロモンが建てた神殿、エルサレムの神殿、あの中に、その中に神様いらっしゃった、住んでいたわけであります。だからまあ、神の平和、ね、エルシャロームっていう、エルサレムっていう、神の平和という、まあ、この町、これがエルサレムですね。神様が住んでいた都と言ってもいいのかもしれません。まあ、今は神殿は破壊されて、跡形もなく紀元70年に崩壊してしまっています。代わりにイスラム教の黄金ドームがそこに、モスクが建っていますから、まあ、辺りが、まあ、神殿があった、まあ、要するに城壁は残ってます、ね、まあ、壁は残ってますけど、まあ、ソロモン時代と壁っていうのはほんの一部であって、あとはまあその後で修復された壁である、まあ、けれどもソロモン時代の残っているわずかな壁をユダヤ人の人々は嘆きの壁と称して、まあ、そこにお参りに行くわけ、お参りに行ってんだと思いますけど、ね、はい、まあ行くわけです。まあ、けれども、神様そこにいらっしゃった時代が旧約時代、ですからこの旧約聖書の中には、まあ、異言という言葉は出てこないはずでありますけど、まあ、ここにイザヤは、異言のことを書いてあるんですね。だからイザヤは600年以上先のこの新約時代のこのキリストの時代を、まあ、予言しているわけです、はい。でここの11節にありますように、この上に神、あだし唇と異なる舌、この異なる舌というのが異言ということです。まあ、まあ、異言だから言葉と書くんだけども、英語ではタングスって言うんですね。異言のこと、タングス、タングスというのはターンという舌という言葉の複数形ですね。まあ、ターンシチューというのは舌が入ってるわけですね、動物の、まあ、まあ、牛の舌だと思うんだけどまあ、だから英語ではタンギュスっていうわけです、ね、それを異なる舌と書いたらこれは異言のことですね、うん。だからこの異なる舌はあだし唇っていうことは、まあ、もつれる唇、もつれる言葉を持って、まあ、人間の言葉のようだけれども、まあ、わからない、意味のわからない言葉ということになりますね。で、この上に神、あだし唇と異なる舌と思ってこの民に語りたまう、まあ、こういう異言ということに関する、まあ、予言がイザヤによって、まあ、新約時代の始まる600年以上も前から 予言されている。イザヤはキリストの十字架のことも予言してますね。キリストの十字架の予言も、ご存知のように、聖餐式の時によく開かれるお言葉であります。ですからこの12節に書いてありますように、先に彼らに言いたまいけるは、子は休みなり、疲れたる者に休みを与えよ、子は慰めなり。だから威厳で祈るということは我々の霊の休みである、とまた慰めである。慰めと書いてあるけれども、英語の聖書を見るとこれはリフレッシュメントと書いてある。新鮮に鮮度でね、鮮度をまた新たに戻すというかね、鮮度を新しくするという、我々の霊の鮮度がちょっと古くなって疲れてくたっとくたびれてきた時は、威厳でお祈りをすることによってね、これは休みであって回復であって、また疲れたる者に休みを与えて、そしてこれは新たな力を得ていくわけで、だから私たちはこの霊のこの活力というものを得る方法を知っているということです。威厳で祈ることによって私たちの霊が力にみなぎって満たされてくる、これは御霊に満たされるという、表現もされています。現代人、我々は肉体のを満たす方法は知ってるわけですよね。お腹が空いて体のエネルギーがなくなったということになれば、ご飯を食べる、飲むなり食べるなり、していけばいい。これは肉体のエネルギー、これは誰でも分かってるわけですけど、霊のその活力を満たすという方法は世の中の人は知りません。で私たちはこの威厳で祈ることによって自分の中に霊の休みを得ていく、自分の霊に力を得ていく、こういうことが だけども子は疲れたる者に休みを与えよ、子は慰めない、こう言うんですけれども、彼らは聞くことをしないということも予言されている。で、兄計らんやこのキリスト教会はほとんど威厳を否定しています。威厳で祈ることを認めてないというよりも無視しているというか、これもうそれ以上に否定している、それおかしなことだと、こういうわけですね。だからローマカトリック教会においてもプロテスタント教会においても祈るということは黙祷が大体多い、黙祷1分か2分か長くて3分か、黙祷する。カトリック教会に至っては人間が作った祈祷書というのがある、お祈りの書、勝手に人間が書いたもの、それを祈りとする。だからこの威厳の祈りというものが教会から消え去ってしまったわけですね。これはもう教会にとっては命が失われていったということですね。で、悪魔というのはこの威厳の祈りを最もこう嫌うわけでありますから、教会から悪魔が奪い取ったものは肝心なものから見ていくと、この威厳の祈りを取っていた、そしてその代わりに威厳の祈りというのは、先ほどから申し上げるように我々の霊を満たすところの祈り、霊の祈りですね。この霊の祈りの代わりにサタンが持ってきたのが知性の祈り、頭で理解できる言葉の祈り、あるいは黙祷、知性で分かる祈り、 もちろん知性の祈りも必要な時は必要ですけれども、まあ、霊の祈りというものが我々の、まあ、祈りの生活の中では、まあ、99% を占めているわけで、まあ、何日か前もあるところで講演会をしてほしいって言って、講演会って私が何の講演するんですかって、いやなんかこの経営者の集まりだから、なんか講演してくれって言うわけ。それからまあそういう経営者の人たちが、まあ、いらっしゃると、でも別にもう講演するの嫌だから、その後なんか出るんですかって言ったら、いや食事が出ますって言います。あ、じゃあもう食事食べながら話してそれでいいんじゃないって言われて、あ、そうですか、まあ、食事しながら話をするって、もうそれでもういいんじゃないですか。あ、そうそう、まあそれはそれでいいんですけども、そしたらまずお祈りをしてほしいってこと、この建物の祝福を祈ってほしいってこと、まあそうおっしゃいますから、そこにいらっしゃる人々も、だからその時は威厳の祈りを一切しなかった、私は。なぜかというと分かんない人ばっかりだからだから言葉で、イエスキリストの御名によってその祝福をお祈りし、これはもう皆さん膝をついて、そして頭を垂れて、ありがとうございます、感謝です。それは威厳は分からないからね、だから分かる言葉です。それからまた継続的に少しずつ接していって、この水トレの救いに預かっていただきたいと思ってますけどね、やっぱりその時その時導きっていうのがありますから、ですから、このそうですね、だから世の中のキリスト教会はそのだけど、その知性の祈りも必要な時は必要なんですよ。ですから、言葉の祈りです。分かる言葉で祈らないと相手は何を祈ってくれたのか分からないから、祝福を祈ってあげたんだっていくら言ってもですね、よく分からないけれども、分かる言葉で祝福を祈ってあげたら本当に喜んで感謝して、またお願いします、こうおっしゃるわけで、ですから、その使い分けができないといけないのはいけないわけですね。我々その、まあ時と場合によってはということですよね、だからこの、神様から私たちが離れていくということは、これは罪なんですよね、罪というのは神様からこう離れていくということが罪、だからそのギリシャ語で罪のこの語源はどこにあるかと、こう罪という言葉の語源は的から離れていくっていう言葉なんですね。的外れっていうのは、まあ、日本語にもありますけど、的から外れていくのが罪なの、本来あるべき姿、まあ、そこから発展してハマルティアっていう言葉が出てくるわけですけど、それは罪ということですね。それは神から離れていく、神が本来人間に与えたこの姿から離れていく、これも罪なんです。人間は本来神の形を持っていて、神の形と姿と栄光を表していくものとして作られたわけ、けどそこから離れていったどんどん、これは罪なわけです、だから私たちが今この神から神に戻ってきたわけですからね、そして神の御心と一致して我々が行動していくということは、その時のまあ導きということがあるわけですね。ですから、まああんまりないんですけど、めったにないんですけども、まあ知性で祈るように導かれた時は祈ってそれでいいわけです。その時には救われてる人は一人もいないところではそのように導かれることがあるんですね。ですから疲れたる者に休みを与えるのは本来これは霊の祈りですね。霊の祈り。けれども世の中のキリスト教会は霊の祈りができないわけです。しないんじゃなくて、できない。それを失ってしまって、 知性の祈りだけになってしまった。知性の祈りしかできなくなった、うん、まあ、知性の祈りばっかりを磨いて祈祷書なんかを作るわけです、うん、けれどもこれではですね、休みを得ることは本来はできません、うん、これは霊の力も、まあ、充電することができない。だから疲れたる者に休みを与えよう、子は慰めなりだけど、彼らは聞くことをしなかった。聞くことをしなかったがゆえに、どんどんどんどんこの真理から離れていった。これまた罪ですよね。神様の御旨から離れていった、神の救いから離れていった。これは世のキリスト教ですから、かかるがゆえにエホバの言葉は彼らに下りて、戒めに戒めを加え、戒めに戒めを加え、祈りに祈りを加え、祈りに祈りを加え、ここにも少しく、かしこにも少しく教え、これによりて彼らは進みて後ろに倒れ、損なわれ、罠にかかりて捕らえられました、うん、だからまあカトリック教会見ていくと、あの自分たちの教会で作った戒律、規律、そういうものでがんじがらめになってしまって、まあ、こうしなければ天国に行けない、ああしなければ天国に行けないという、まあ、こういうことになっていったわけ、それからプロテスタント教会は、あのここにも少しく、かしこにも少しくっていうのは、まあ真理が部分的にだけ示されていくんですよ、プロテスタント教会というのは、うん、いや、あ、安息日は土曜日であって、土曜日が神を礼拝する正しい日であると示されたのはセブンスデー教会かもしれない。けれどもそれだけなんですね。他がダメ、うん、洗礼というのは水の中に全身沈めるのが正しい洗礼であると示されたのはバプテスト教会、けど他がダメなんです、はい、そうですね、まあ、威厳で祈ることも、あの示された教会もありますけれども、ペンテコスト教会、けれどもその後がダメなんですね。威厳で祈ることは示されても、それによって聖霊に従って導かれることが分かってないんです。だからこれもダメだった。でペンテコス教会も威厳でお祈りをするのをやめさせるためにというか、あのいつまでたってもやめないので、やまない時には鐘を鳴らして、それでみんなお祈りやめてくださいというふうになって、だんだんと威厳の祈りを制限するようになって、だから今はもう、そういう、だから少し真理が少し示された、少し示された、少し示された、それだけでひっくり返っていくんですね。なぜか、それは傲慢になるから。真理が神様から示されたら、なお一層謙虚にならないといけないんですよ、人間って、うん、なお一層謙虚になって、威厳で祈って求めていって、そして一つ一つが、イエスの御霊教会はそうして全真理を示されて、これを実行する教会となってきた。突然全真理が全部示されてきたわけじゃないんですよね。段階的に一つ一つ示されてきた。示されるごとに、まあ要するに初代の村井淳監督は謙虚になっていかれたっていうんですね。謙虚になって、そしてさらに神様に求めていった。うん、ね、威厳の祈りということは、見かけが、見栄えが良くないからといって、世のキリスト教会はそういうものを退けに行ったかもしれませんけれども、それは謙虚になっていないからです。謙虚になっていなかったら、人間はですね、見えるところで判断していって、それをバカにしていくんですよ、軽んじていくわけです。神のことであっても見栄えが悪いからって言ってですね、はい、だから霊のことが見えなくなってくる。だから彼らは進みて後ろに倒れ、損なわれ、罠にかかりて捕らえられてしまった。知性という罠にかかって捕らえられてしまって、冷静を失ってしまった。肝心の、最も肝心なものを失っていったんですね。だから、そこでイエスの御霊教会は本当に謙虚になって、謙虚になって、一つ一つ真理が示されてきて、最後に示されてきたのが身代わり洗礼、死者のための洗礼、これをもって全真理が掲示されたとおっしゃったんですね。だから世界のキリスト教会を見ても、身代わり洗礼を行っている教会どころか、それを理解できている教会も一つもないです。 つまり全真理が示されている教会がないというんです。はい、そうですね。だけども聖書の中にはこの死者のための洗礼という言葉が記録されて、そこにを行っている記録があるから、これはもう世の中のキリスト教会にとっては最大の謎なんだけども、まあ彼らはそこには向き合おうとしません。真理に向き合おうとしない。自分たちが知らないことから、まあ、あ、そうですね、あの向き合おうとしない、はい、だから彼らは進んでいって後ろに倒れ損なわれ罠にかかり捕らえられていった。悪魔サタンに翻弄され、まあ肝心の威厳の祈りが教会から盗まれてしまった。威厳の祈りが教会から盗まれていったらどうなっていったか、うん、まあ威厳の祈りを教会から盗んでいくために悪魔がやったことは何かというと、そうですね、教会の中からイエスの名前を盗んでいった、うん、イエスの名、ここに書いてありますように、そうですね、この16節にありますけど、この上に神エホバ各いたも、身を割れシオンに一つの石を据えてそのもといとなせり、これは試みをへたる石、尊き住石、固く据えたる石なり、これにより頼む者は慌つることなし。シオンというのは、まあ物理的にはこのシオンの丘、エルサレムの丘、ソロモンの神殿が立っているあの丘でありますけれども、霊的には今これは真の教会を指すわけですよね。なぜかというと今真の教会の中に神の御霊が宿っている、我々一人一人の中に宿っているから、ここに神様が今住んでいらっしゃる真の教会、はい、霊なるエルサレム。だから私たちのこの教会に神様が、まあ、石をね、石を据えた、うん、石、その石を据えて教会のもといとしてやる、これが真の教会。これは試みをへたる石、尊き住石、固く据えたる石、これにより頼む者は慌つること、これがイエスの名ですよね。この石はイエス・キリストそのものですけれども、今イエス・キリストはそうですね、天に昇っていかれて、イエスの名が、イエス・キリストの名が教会に置かれた。このイエスの名により頼むものは、そうですね、救われるわけです、はい、ところが世の中のキリスト教会から悪魔はこのイエスという名を盗んでいってしまった、うん、その肝心なこの石をですね、岩を盗んでいってしまって、代わりに偽物の石を置いてあるわけです。はい、でそれが父と子と聖霊の名、父と子と聖霊の名によってと、これが今日キリスト教会がもう一つ一番、まあ、肝心なものを失われて盗まれてしまった。イエスの名が教会から盗まれて、その後に威厳の祈りが教会から取り去られる、代わりに知性の祈りが、まあ、その全てをこう、まあ、占めるようになったんですね、教会の。だから父と子と聖霊の名になり、そしてそうですね、威厳の祈りもなくなり、だから私たちはこの真の教会であるということは本当に素晴らしいことでありまして、我々の霊の眼が開かれていったら、この真の教会がいかにそうですね素晴らしいか、そしてこのイエスの名により頼むものは慌つることがないのか、慌てることがないんですよね。悪魔サタンは我々を慌てさせよう慌てさせようといつもやってくる、慌てさせよう、この慌てさせるということが悪魔サタンの常套手段だから、我々はよく気をつけて慌てないように慌てないようにやって、いったらいいですね、はい、だからこの石に我々はより頼むものは慌てることありません。イエスの名によって、そうですね、全て解決していく。まず我々の最も重要な死という問題が解決していた。死という問題に 世の中の人類はみんな縛られているわけです。死の奴隷になっているわけですから、まあ、ここの表現を借りればこの18節にありますように、何じらが死と立てし契約、これは黄泉と結べるちぎり、これが皆このですねイエスの皆によって、そうですね、この契約は消え失せていく、ね、解消されていく、はい、この黄泉との縁もそうですね打ち切られていくわけで、そうですね、だからこれは我々が救われて解放されて自由になったというんですね、はい、自由になったということは素晴らしいですね。我々は自由にならないといけません、はい、束縛されているということがこの、まあ、人間の、まあ、問題の一つなんですね、束縛されて、うん、だから我々はこの自由になった、死からも解き放たれて自由になった、はい、ね、黄泉からも解き放れて自由になった、ね、病からも経済的問題からも地上におけるあらゆる問題からも、そうですね、現世においても来世においてもあらゆる問題からも解き放たれる。これは私たちが自由になった、自由になったということは素晴らしいことだけれども、自由になったということは孤独にもなったということですね、自由になったということは孤独を手に入れたということでもある、ある意味では。だから私たちは自由になったということは世の中のいろいろなしがらみからも離れていったわけですから、はあ、そうですね、我々を束縛するものは何もなくなったということは、そういう世の中のものからも、そうですね、だから、世の中の友も離れていったかもしれませんけれども、まあ、それでいいわけです、はい、悪魔サタンも離れていったから、それでいいわけですよね、うん、はい、ですから、けれども今度は新たな、まあ、友を得ていく、新たな誠の神を知っていく、まあ、こういうことになってきた。ですからこの我々がより頼むね、これにより頼むものは慌つることがありません、はい、私たちはこのイエスの名により頼んで救われてきて自由になってきて、はい、そうですね、足を洗ってこの世から出てきたわけで、だからこのその世のキリスト教会、まあ、今週もある方が、まあ、教会に来られて、まあ、30代ぐらいの男性でしたけども、水と霊の全く救いに預かり喜んでね、喜んで福音を語った、聖書を語った時に喜んで、その救われていかれましたけども、この方はカトリック教会で洗礼を受けている方なんですね。小さい時から、小学生の時に聖書を読んだって言うんですから、はい、それから教会に通っていって、はい、そしてカトリック教会で洗礼を受けているわけです、うん、だから、まあ、一応自分ではクリスチャンなわけですけれども、聖書をちゃんと開いてね、また聖書に書かれてあることをお伝えして、はい、それから正しい洗礼、それは、父と子と聖霊の名では我々は救われることはできません、はい、私たちが救われることのできる唯一の道は、そうですね、まあこれはイエスの名、ね、イエスの名しか、これしかないんですか、イエスの名しか我々を救う名前は天下において天下下においてはない、我々がより頼んで救われるべき名はない、父と子と聖霊の名じゃありません。また病も癒されていくし、このイエスの名によってね、数々の奇跡も行われていくし、これはこの初代教会の使徒行伝を見ていくと、使徒行伝の方ですね、使徒行伝ですけどね、使徒行伝の、第4章を見ていきますと、はい、使徒行伝の第4章でございますけども、 この10節から12節をご一緒にお読みいたしましょう。4章使徒行伝ですね。何時ら一同およびイスラエルの民みな知れ、この人の健やかになりて何時らの前に立つ。ナザレのイエス・キリスト、すなわち何時らが十字架につけ、神が死人のうちよりよみがえらせたまいし者の名によること。このイエスは何時ら家造りにかろしめられし、石にして隅の親屋敷となりたるなり、他の者によりては救いを得ることなし、雨の下には我らの頼りて救わるべき他の名を人にたまいしことなければない。まあ、ペテロとヨハネが初代教会の、これが真の教会ですね、一世紀の教会。カトリックが出てきたのは3世紀、まあ、以降ですから、この時にはまだ初代教会、真の教会しかありません。我々の教会がこの真の教会に復興した教会です。まあ、そういうお話をしました、ね、我々の教会カトリック教会じゃありません。真の教会のこの日本に復興した教会で、そうですね。そうした時に、聖書には何と書いてあるか、初代教会、真の教会において行われていたことは何か、彼らが述べ伝えていたことは何か、それはイエスの名によってしか救いの道がない。これによってしか人は救われません。父と子と聖霊の名じゃありません、他の名前みんなだ。イエスの名、ね、他の名によっては救いを得ることないし、大勢の方々がこの話をなぜ聞いていたんでしょうか。それは40代ぐらいの病の方が癒されたからですよね。ペテロとヨハネのによってね、癒された。そうですね、立ち上がって健やかになっている、この神の奇跡をそこに見たから。それでそこにはですね、大祭司、まあ、この6節にあるように大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンドル、および大祭司の一族、この人たちがキリストを十字架につけた張本人ですよね。だから彼らはですね、イエス・キリストの成したる技を見て驚異的に思って感じて、それで自分たちの祭司職も危なくなったと思ったかどうか知りませんけれども、キリストを十字架につけてこれで安泰だと思ったかもしれませんけれども、今度はその弟子たちが、そうですよね、そうですね、今度はキリスト以上の印と奇跡と不思議を行うようになってきた。キリストが生きていた時と同じようなことが起こってきた。そうした時に彼らびっくりしまして、また不安に襲われたか、まあどうかよく分かりませんけれども、それでこの人がなんで元気になって健やかになってここにいるのか、そして、そうしたらペテロとヨハネは、そうですね、イエス・キリストはもういなくなったけれどもね、天に昇っていかれていなくなったけれども、イエス・キリストの名が教会に与えられて今いますから、イエス・キリストの名によってこの病が癒されてきた。病が癒されてきただけじゃありません。我々が救われるためにはこのイエスの名しかないんだと、これしかないんだと言ってます。だから、それをここでペテロとヨハネは、12節にありますように、雨の下には我らの頼りて救わるべき他の名は人に与えていません、もうありません。イザヤが600年以上前に予言したこの、そうですね、この石により頼むものは、ね、慌てることがない、ね、この石、そうですね、イエスの名、これはだから悪魔サタンは最もこれ重要なもんだと分かってますから、早速これを、そうですね、3世紀の教会から取り除いていくわけで、1000年以上の長きにあたって、ね、プロテスタント教会もさらにまたそれを引き継いでいくから、まあ、父と子と聖霊の名です。だからあれだけカトリックに反抗したと言ってもですね、肝心のところは悪魔サタンに、それは彼らがもうちょっと謙虚になれなかったからです。威厳の祈りというものを否定していくから、 見かけによって、そうですね、あまりにもその見かけにこだわって体裁にこだわってしまったから、ここが悪魔サタンの問題だから、この慌てることなしというところは恥慌てることなしと書いてあるんです。この石にイエス様の名により頼むものは恥ずかしいこともないし慌てることもない。だからその恥ずかしい恥ずかしいって言ってるうちに真理から外れていったんです。だからこのことを我々が知った時に、まあペテロとヨハネはこの13節に書いてあるように、彼らはペテロとヨハネの臆することなきを見、その無学のただ人なるを知りたれば、これを怪しみ、かつそのイエスと共にありしことを認む。無学のただ人であるということも分かる。ペテロとヨハネがでも堂々としている、臆することがない、はあ、けれども無学のただ人であって、この人たち調査して、まあローマの時代は調査するの好きだからまあこれは一階の漁師だった人だこの人たちは、けれどもイエスと一緒にいたと、あのイエスと一緒にいた、まあイエスは無学のただ人と思われてなかったから、学者だと思われてたからイエス様は、はあ、そうですね、教師だと思われてたから、けれどもこのペテロとヨハネは無学のただ人だけれども、これだけのことをこの人たちは言うし行うし、それでもう癒される人を見たら、14節、癒されたる人のこれと共に立つを見たら、もう何も言うことできなかった。まあそれでどうしたかというと、もうあんまりにもこれ縛って牢屋に入れるわけにもいけないし、それからまあ民衆がついてますからこの、ね、だから彼らの取った処置はこの18節に書いてるように、まあ18節をご一緒に読みましょう。すなわち彼らを呼び、一切イエスの名によりて語り、また教えざらんことを命じたり、はい、これがキリストを十字架にかけた悪魔サタンに翻弄された権力者の祭司たちの言ったこと。イエスの名によって語るな、イエスの名によって一切イエスの名を禁じた、ね、イエスの名を使うなって言っても、彼らまあそういう禁じられたってまあ関係ないわけでありますけど、だけれどもまあ今日の教会も別に禁じられてるわけじゃないけれども、盗まれてしまってる、全部。だからそうですね、だからこのイエスというものが罪の親父であるというね、このイエス様、このヨハネ伝の6章を見て、まあ、ヨハネ伝の第6章を見ていきますと、何と言ってるかというと、ヨハネ伝の第6章ね、ここはそうですね、このヨハネ伝の第6章の11節をご一緒に読みましょう、ね、ここにイエスパンを取り手射し、座したる人々に分かち与え、また魚をもしかなしてその欲するほど与えた。まあパンと魚がね、そこにまあ5つしかなかったの、まあ、5つの大麦のパンが5つしかけれども、そこにいた人々は5000人以上の人々が、まあ、そこにいた、このパンを祝福したイエス様ね、このパンを祝福した、はい、そしてこの5000人の人々に与えた、はい、そうしたらこの5000人の人々がみんなそれを食べて、まあ満たされていった。これが有名な奇跡ですよね、イエス様が行った奇跡であります。5つのパンで5000人を養えたも、はい、うん、で後にね、イエス様このパンを、ね、ご自分の体だと言ってるわけです。このパンを、はい、だからここでイエス様が与えたパンは、まあキリストの体の ことを、まあ、まあ、そうですね、ほのめかすとほのめかす。なぜかというと、この後で多くの人々がイエス様の家にまでか押し寄せてくるわけです。イエス様の家にまで、はい、そうですね、この24節をご一緒に読んでみましょうか。24節、ここに群衆はイエスもいたまず、弟子たちもご覧のを見てその船に乗り、イエスを訪ねてカペナウムに行け、はい、でこの群衆はね、このパンをいただいたこのこともあるんだけれども、イエス様の自宅にまで、カペナウムというのはイエス様のご自宅があったところですね。そこまでこのね追っかけてくるわけ、はい、そうですね。そうした時にイエス様何とおっしゃったかというと、あなた方がここにまで来たのはね、神様の信仰というかね、印というか神様の対する信仰というよりも、もっとこうパンを求めてきてるって、パンを食べたいから来てるんじゃないかと。一度まあそういう体験をしたのは素晴らしいことですよね、うん、そうですね。まあお腹いっぱい食べてみんな満ちたりと、これは素晴らしい神の働きけれども、その次にこの肉のその満たされてる感覚を求めてね、それでまたイエス様のところまで来た、霊によって始まったんだけども、肉によって終わろうとするのが人間の習性という習性で、まあそこでイエス様こうおっしゃってますね。26節、はい、ご一緒に言いましょうか。イエス答えて言ったも、誠に誠に何時らに次ぐ、何時らが我を尋ぬるは印を見しゆえならで、パンを食らいて飽きたるゆえな、はい、そういう経験をしたから、体験をしたから、まあパンを食べたね、お腹いっぱい食べたという体験をしたから、うん、それで神様を慕ってきたというよりもパンを慕ってきた、うん、また何か食べ物を、まあそういう体験をしたいと思ってきた、うん、そうですね。だから、そこでね、イエス様がこの人々にお話になったのは、かつて旧約時代にイスラエルの人々がエジプトを脱出してきてカナンの地に行くときに、まあ40年かかったっていうかかったんですよ、40年。まあうろうろうろうというか、まあもう前に進まなかったからね、カナンの地を目の前にして入っていかなかったから、40年間荒野にいた。その40年の間、毎日毎日天からマナーというものを降らせてこの人々を養ったわけですよね、うん、そうですね。それをイエス様は天からのパンだと言ってるわけ。かつてモーセの時代にね、神様は天からのパンを下して人々を養った、まあそう書いてありますよね、はい。31節、まあ私で読みますね。31節、我らの先祖は荒野にてマナを食らえり、記して天よりパンを彼らに与えて食らわしめたりと言えるがごとし。だから旧約時代において神様は天からパンを下して人々を養ったと書いてある、その通りだ、うん、けれどもね、そのパンを食べた人々は死んだんだと、うん、それはね、永遠の命を得ることはできなかった。そのパンを食べたからといって永遠の命を得ることはできなかった、そうですね、うん、まあ地上の肉の命は、まあ、毎日毎日ね、パンがマナが下ってきたから、肉体の命を保つことはできたけれども、霊の命は得ることができなかった、永遠の命は得ることができなかった、 そこをよく見なさいって言ってるイエス様は。そう詰めかけて押しかけてきた人々に、5000人の人々が5つのパンで養われた、そういう経験をした人々がイエス様のところに来た。それもまたパンを求めてきた。けどイエス様はね、よく考えてみなさいと。天から下ってきたパンを毎日毎日食べていった人々は結局は死んだと、うん、そうですね、永遠の命をいただいてないじゃないかと、こうね、はい、だから、そうですね、まあそう書いてありますね、ですから、このこの32節を見てますね、この32、33、まあまあいいんですけど、33節、まあ、33節だけご一緒に見ましょうか。33番、ちょっと、はい、神のパンは天より下りて命を世に与えるものなり、はい、だけれどもね、神様の本当に与えるパンは永遠の命を与えていくものなんだ本来、ね、うん、永遠の命を与えていくものだ。だけれども、あのモーセのパン時代にパンをマナを食べた人々は死んでいった。あれは永遠の命に至らなかった。永遠の命を得ることはできなかったということですね。ですから人々はまあそれを聞いてもよく分からなかったと思うんで、34節にね、そのパンを常に与えよう、うん、そのパンを永遠にね、命に至るパンを与えて、こういった時にイエスはこの35節をご一緒に読みましょう。イエス言いたも、我は命のパンなり、我に来たる者は飢えず、我を信ずる者はいつまでも乾くことなく。でここでね、このパンというのは私自身なんだと言ったイエス様が、私自身が命のパンなんだと、命のパンとして使わされてきたんだと、ここに地上に、はい、だから永遠の命を得るためには私を食べなければいけない、ね、私がパンなんだと言っている。私を飲まなければ、私を食べなければ永遠の命は得られません。こう言ったり、ちょっと分かりづらい当時の人、余計分からなくなった。そうですね。そして、そうですね、そこからずっとこう来るわけでありますけれども、まあ分かんなく なっただけじゃなくて、41節あるにユダヤ人のそのは余計イエス様に対して反感を抱くわけでありますけれども、でイエス様はここでまた繰り返してね、あのおっしゃってるわけです。 大切なことは、この48節、48節49節をご一緒に読んで、まあ47節から49節をご一緒に読みましょうね。誠に誠に何じらに告ぐ、信ずる者は常しえの命を持つ、我は命のパンなり、何じらの先祖は荒野にてマナを食らいしが死にたい、はい、あなた方の先祖は食べたけども、あのパンをね、死んだ、ね、だけども、誠に誠にっていうのは大切なことですよね。誠に誠にあなたにする、私が命のパンなんだと、私が命のパン、はい、だから、この、まあそしてこの51節もご一緒に読みましょうか。我は天より下りし生けるパンなり、人このパンを食らわば常しえに行くべし、我が与えるパンは我が肉なり、世の命のためにこれを与える。だこれは私の肉だ、これは私は天から下ってきたパンだと言ってます、はい、そうですね。それでユダヤ人は余計訳が分かんない、うん、 それからイエス様のお弟子さんたちもわけわからなくなって去っていったのが去っていくわけです。この12名が残った後のお弟子さんたちは去っていく、うん、ここは重要な言葉ですね。ここですからそれはこの53節にある言葉ですよね。ご一緒に読んでいきましょうか。53節、イエス言ったも、まことにまことに何時らに次ぐ人の子の肉を食らわず、その血を飲まずば何時らに命なし。こういうんです、はい、ね。だからこのイエス様ご自身をいただかなければ、イエス様ご自身を飲まなければ我々には命はない。それがイエス様が本当の天から下ってきたパンだと、こう言ってそれでも彼らまだよく分かっていないから、はっきりとイエス様おっしゃってるんですよ。はっきりと。それ何と言ってるかというと、そうですね、ここに63節、この63節、これがはっきり言ってる言葉ですよね。ご一緒に読みましょうか。生かす者は霊なり、肉は益するところなし、我が何じらに語りしことは霊なり命なり、はい、これがね、そのはっきりとそれを明確にイエス様が例えを語ってもみんなよく分からなかったから、ね、例えがとにかく5000人の人々が5つのパンからたらふく食べたところから始まってるわけですこれ、はい、そしてその人々に対して、ね、イエス様が言っても分からないし、ユダヤ人も分からないし、お弟子さんたちも分からない。だからね、生かすものは霊なりっていうのを、この霊と翻訳されてるけども、これは聖霊なんですよ。聖霊を受けることによってしか救われないって言ってるわけ。そうですね、我々を永遠の命にを与えるものは、上からのパンだとか、私がパンだとか、私を食べなきゃいけないとかいろいろ言ったけれども、それは聖霊を受けようということ。私たち人類にとって生かすものは聖霊を受けるということ、これが天国に行く永遠の命を得るたった一つの道ですと言ってるわけ。イエス様の御霊ですよね。イエス・キリストの霊、イエス・キリストの御霊、この霊を受けること、ね、だから生かすものは霊なり、肉は益するところなしで、肉の命というのはこれは永遠の命じゃありませんよと言ってるわけ。ただそこが分かんなかったね。パンを食べれば、肉の命にはなるけれども、それは霊の命じゃありませんよと。霊の命というものは聖霊なんだと。イエスの御霊なんだ。私自身なんだ。私自身の御霊を受けなきゃいけないと。イエス様はそう言ってる。そして、我が何時らに語るし言葉は、霊なり命なりだから、霊の命のことを言ってるんですよと。肉の命のことを言ってるんじゃない。肉なり命なりじゃなくて、肉の命のことを言ってるんじゃないんだと。私の言ってるのは霊の命のことを言って、永遠の命のことを言ってる。それに至るために必要なのはたった一つ、聖霊を受けることだって言ってる。そうですね。そしてその聖霊を受けた証が威厳なんですね。威厳を語ることなくができなくては聖霊を受けていることにはなってない。だからその威厳というものはいかに大切かということを現代教会は知らない、ですからこのイエス様により頼むものが、またイエス様の御名により頼むものが、そうですね、救われていくわけです。我々がより頼んで救われるべき名、このイエスの名、そしてもちろんこのここでイエス様、我が肉を、ね、食べるもの、我が血を飲むもの、我が血を飲むものとこういうわけですね、はい、ですから、ここに書いてあるように、53節に今読みましたけども、誠に誠に何時らに次ぐ人の子の肉を食らわず、その血を飲まずば何時らに命なし。でこれは生産式の時に温調肉に当たりますけど、けれども 聖霊を受けなければ、恩知といったらこれは洗礼ですよね。イエス・キリストの名によって洗礼を受けた時にその水は血に変わるんです、うん、だからイエスの中用いられなければ何の効力もないんですよ。父と子と聖霊なんていくらやっても何千回やっても、はい、何の力もないです、はい、ですから私たちがこの水と霊ということが人間我々の救いであるということがイエス様のおっしゃってる、まあ、ことでもあるし、聖書の随所にこれが書かれている人の救いなんです、はい、ですからこのイエスの名、イエスの名がなければ教会からそれが取り除かれてしまえば教会にはもう命なしなんですよ、ね、まあ救いもないわけ教会に、はい、だから聖霊も下ってこない、ですから、何度も申し上げるようにこのイエスの皆、イエスの名というのはイエス様ご自身と同じわけです、うん、今イエス様ご自身は今天に登っていかれて見えなくなっているかもしれないけれども、イエスの名がこの教会にある。我々はこのイエスの名を崇めるように礼拝するように言われている。聖書はイエスの名に栄光を期するように、イエスの名に寄りすがるように、このイエスの皆を用いなさいと、用いるように、ああ、こう言われているわけですね。ですから、私の語っていることは霊の命のことを言っているわけであって肉の命のことを言っているんじゃないんだということで、じゃあ霊の命を得るためにはどうしたらいいかというと、生かすものは聖霊なりなんですよ。生かすものは霊なり御霊なり、御霊を受けていくことですよ。まあこう言っているんだけども、まあ、肝心なところで多くの人々はキリストを去っていって、まあ、残った12名がこれはキリストの人たち、まあ、そのうちの一人は、まあ、去っていくわけ、まあまあ、つまずいていくわけですけども、まあ、ということで、まあ、一つ私たちはこのイエス様の御名を持ち行く、まあ、貴重なこの末の時代に選ばれた神の器でございます。どうぞまたこの福音を持ち行く幸いな使命に立って進んでまいりたい。ご一緒でお祈りをして終わることになります。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。